足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いやー、もうなんか、じめじめしてきましたね。
ねえ、なんかね、急に蒸し暑いというか、そんな感じになってきて、まあ、このまま、あれですかね、じとじと梅雨とかになっちゃうのかな。
もう扇風機出しましたわ、うん、昨日はさすがに。暑すぎて寝れなくて。まあ、そんな感じなんですけど、ね、はい。
はい。まあ、それですけど、あのね。
はい。
そうそう。そういえば、YouTuber のトップ、世界のトップ YouTuber1 位の人が日本に移住したっていうのがニュースがありまして。
はい、はい、はい、はい、はい。
ピューディーパイっていう人なんですけど、この人。ピューディーパイ。
ピューディーパイ。
まあまあ、多分ニックネームですけど、
はいはいはいはい、
この人のね、
はい、
チャンネル登録者数って1億1100万人って。日本の人口かみたいな。
えぐいですね、
うん。日本の人口の人が、ああ、知ってる知ってるこの人って言うっていうと、どんな状況これっていう。
ああ、なんか、文字は、字面は見たことありました。ピュー、リー、うん、バイね。
そうそうそう。
なんで日本に来はったんですかね。
これね、おそらくなんですけど、
はい。
その一つはやっぱこんだけ円安になったら、
ああ、なるほどね。
めっちゃ住みやすいじゃないですか、日本って。
確かにね。
うん。で、ね、もう安全やし、食い物うまいし、
うん、
ね。で、それでこういう人って YouTuber やから、どうせYouTube の配信なんてどこにおったってできるし。
はいはいはいはい、はい。
うん。ね、日本別にネット環境悪いわけじゃないから。
まあそうですね。
うん、できるし。んで、広告収入とかってどうせドルでもらうんやから、それ日本円にしたら、ウハウハ状態の生活ちゃうの。
もう確かに。まあでも、どうなんでしょうね。移住っていうことは日本国籍を取得したってことなんですかね。
いや、移住やから、国籍、うん、住む、だから、長期住むっていう、そんな、1ヶ月、2ヶ月おるとかじゃなくて、何年もおる予定にしてるんちゃいます？うん。で、あとはね、
はいはい。
なんか聞くところによると、日本はまだそうでもないんやけど、
はい。
やっぱり欧米圏とかにいてると、もうそりゃ、チャンネル登録者数が1億人以上おるんやから、
ああ。
どこ行っても、ああの人やって言われるらしいんですよ。
顔さしますよね。なるほど。
もうそれがちょっとしんどいんちゃうかっていう話もあるんですよ。日本やと、まだね、この人も配信してるのが英語でやってるから、うん、そんなに言うてもいっぱいみんなが見てるわけじゃないんで、うん。で、まだどうもなんか何回か日本には来たことあるらしいんですけど、
はいはい。
その時に別に誰にもこう指さされたりカメラ向けられてバシャバシャ撮られるとかなかったから、結構快適やったという話があるらしいんですよ。
そういうことね。だからこう、うん、
別に普通にスーパー行って買い物できるとか、
うん、
普通にその辺のなんかレストラン入って飯食えるとか、その辺がね、結構本人はなんか楽やったというのがどうもあるらしくて。
基本的に外人にはあんまり声かける人いないですからね。
まあ、それも、それね、
うん、
海外の人が言うてたんですけど、
はいはい。
夜9時以降の日本人は全然違うぞって言ってました。ああ、
酔っ払いはね。
そうそう。酔っ払い、おい、外人とか言って声かけてくるって。あの、表現ぶりは、もう意味わからんよって言ってましたよ。
まあ、はい、そういう、ヨタ話置いといて、ニュース読まんとあかんので、
そうやね、
言っていいですか？
はい。
はい、今週のニュースは7件です。ブルームバーグは、アップルが VR と AR を組み合わせたヘッドセットを先週の取締役会で披露したと報道しました。2022年末、もしくは2023年早々にもヘッドセットを発表し、2023年中の一般リリースを目指しているそうです。
まあね、アップルは、まあ多分やるだろうというのはずっと言われてたし、で、まあ確かにアップルがやるとね、そんななんか、見た目かっちょこ悪いやつは、かっちょこ悪いという言い方もあれですけど、やっぱりね、見場に結構こだわる会社ではあるので、デザイン性とかそこら辺で、かなり、その、かっこいいものが出てくるんじゃないかというふうには期待されてます。で、それと、まあ、あとアップルの場合、コンテンツもね、かなり大量にいろんなものをもうすでに持っているので、それらとこういうそのヘッドセットをどう組み合わせていくかっていう、まあそういうところを考えた場合に、いろんなものを同時並行に全て進めれる企業としては結構ね、そのハードウェアを作るっていうのは、かなりこう強いですし、でもすでにね、パソコンも、スマホも、自分たちでタブレット端末まで全部自分たちが持ってるので、それらと連携するのもすぐにできると。うん、おそらくこれ出してくるとかなり、いろんなものが連携して、あ、こういうことなんだってみんながね、割と分かりやすいコンテンツとかサービスがいっぱい出てくるんじゃないかなと思います。
アメリカのファイナンシャルタイムスは、サウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン皇太子率いる政府系ファンドが、任天堂の株式の約 5% にあたる650万株を29億8000万ドルで取得したと報道しました。これは5番目の大株主だそうです。
はい、今日最初の出だしのところでもちょっと言いましたけど、やっぱり円安になってきたっていうのは、かなりね、これ大きなことになりそうだなぁと思いますし、まあそういうもののね、一つの表れとして、これ、サウジアラビアのファンドがですね、任天堂の株をがっそり買い始めるということで、まあおそらくですね、まあ、任天堂だからこういうふうにニュースになりますけども、それ以外のいろんな中堅企業とか日本の中堅企業なんかでも、上場してるところとかは、意外とね、いろんなところが株をこう買い始めてるんじゃないかなという気がしますし、またそこから広まっても不動産だとか、いろんなサービスとかね、そういうものの権利だとか、どんどんその国外の資本がいっぱい入ってくるんじゃないかなと。まあそれがね、いいか悪いかは何とも言えないところはあるんですが、ただそうやってでもいろんなそのビジネスが動き始めるっていうことは、プラスにはなるとは思うので、ただまあ何がね、どういうふうに動いていくのか、ちょっと注目しながら、かつ、でも外資をいっぱいね、呼び込んできて、日本国内が、いろんなお金が回り始めれば、いろいろ、面白いことが起きるのかなと思います。
東京大学大学院、九州大学大学院、名古屋大学大学院、パナソニックインダストリーからなる研究グループは、人の呼気から得られる情報を使って個人認証できる技術の原理実証に成功しました。平均 97.8% の精度で個人を識別できたそうです。
これですね、まだ基本原理のその実証ができたっていうことなんで、その細かなところがね、どこまで本当に正しくできるのか、まあまだまだこれからいろんなそのデバイスの開発、センサーの開発とかいろいろしなきゃいけないんですけども、その人のその呼吸のタイミングだとかそういうものもそうですし、吐いた息のその成分とかですね、そういうものから個人が特定できるっていう、なんかね、すごい話やなと思ってて、で、その 呼気なので、吸ったり吐いたりするっていう、それで、その認証できるということは、確実にこう生きてる人でないとできないわけですね。そのふりをするとか、そんなの絶対無理な話ですし、本人が亡くなっていたら、呼吸ができないので、それをごまかすっていうのも、もうとてもできない話になると。もう明らかにその本人であるっていうことが分かってくる。まあこういうものがね、どんどん出来上がってくると、今までのその本人確認っていう概念がかなり変わってくるし、で、その生物、まあ、バイオ系というかですね、バイオというか、その人間のその指紋だとか、交際だとか、いろんな血管とかね、いろんなものでこう認証するっていう方式ありますけれども、この息でやるっていうのはかなり、今後、もしこれうまく使えるようになれば、有望なセキュリティというかパスワードとかね、そういうのも代わりになっていくんじゃないかなと思います。
MMD 研究所は、18歳から69歳の男女7255人を対象に、メタバースに関する調査を行いました。その結果によると、メタバースに対する認知は 43.4%、内容理解は 18.7%、利用検討は 8.7% で、メタバース経験者は 5.1% しかいないとのことです。
これについては後半にしたいと思います。
吉本興業は、メタバースなどのデジタル事業に関する発表を行い、6月末に兵庫県養父市の観光名所を再現したメタバースを開始することを明らかにしました。所属タレントの 3D モデルを作成し、オンラインイベントを開催したり、広告商材として活用したりするそうです。
はい、まあね、吉本も動き出したかっていう感じですけども、メタバースで、地方ね、こう焦点を当てるというか、地方にいろんなこう活動を行うっていうので、まあいろんなことがね、できるようになるし、で、これまでもその地方に住む芸人みたいなのを吉本やってたりとかしたんですけども、まあさすがにね、コロナ禍でいろいろ人が動きにくくなったりとかしてた中で、まあ次の考え方として、こういうそのメタバースを使っていくっていうのも一つのやり方になってくるのかなと思います。で、まあこういうことをやり始めると、多分そう、こういうお笑い芸人だけではなくて、いろんなアイドルだとか、タレント、他のいろんなタレントもこういった活動とかなって、そのリアルとメタバースと両方こう融合させたようなイベントとか、今までは考えられなかったようなもうね、リアルだけとかいうようなものとか、オンラインだけとかなってたのが、その辺がだんだんこう融合していって、全く今までなかったような新しいその、イベントとかですね、その、エンターテインメントが出来上がってくる、まあそういうね、ところに、なってきたなという気がします。
山口県阿武町の一人の男性に4630万円の給付金を間違って振り込んだ問題で、山口県警は電子計算機使用詐欺罪を適用して立件しました。誤って振り込まれたお金だと知った上でスマホを操作して別口座に振り込んだことが不正な操作とみなされるようです。
これね、ちょっと最初聞いた時に、いや、何がどうなってこの電子計算機使用詐欺罪っていうものになるのっていうね、この、要はこれって電子計算機を騙して使ったっていう意味らしいんですけど、まあ、要は他人のね、ID パスワードを盗んで、こう、不正アクセスするとか、そういったものが基本的にはこれの罪になるんですけども、今回の場合は、なんか本来返すべきお金っていうのを知ってて、他の自分のお金じゃないっていうのを分かった上で、他の口座に振り込みしたと。お金を動かしたというところが、要は電子計算機を騙したという、なんか、分かったような、分からんような理屈でこうね、なってて。で、ただこれ、こういうなので、立件されて、もしこれ、この法、適用されて、前例となったらですね、まあなんか、何でもこれ、なんか、適用されてしまうんじゃないかなっていう、ちょっとね、怖い気がしていて、個人的にはこのやり方って本当にいいのかなっていうのがね、 そんなこと言うと、なんか操作ミスとかなんとかっていうのを全部こういうことにされてしまう可能性があって、それを操作、あくまでも知らずにやったっていうのを立証しなきゃいけないって、かなり難しい話なので、ちょっとね、この事件、まあ、なんていうの、返さなきゃいけないのを返さないっていうのも悪いのは悪いんですけども、ただ、とはいえね、こういうなんか隅の、付け方というか、立件の仕方っていうのは、果たしていいのかなっていうのは、ちょっとね、気になるところです。
PayPay カードは、ユーザーの信用情報を、信用情報機関のシステムに誤って登録したとして謝罪をしました。システムの設定ミスで、信用情報機関 CIC に、ユーザーの債務残高や支払い情報が間違って登録され、最大で289,873人の予診判断に影響が生じた可能性があるそうです。
この中にですね、出てきたの CIC っていう、信用情報機関ですね。これあんまり、聞かれたことないかもしれないんですけども、クレジットカードとか、ローン組むときの、ですね、細かい字でいっぱい書いてある約款とかあれを読むとですね、絶対出てくるやつなんですよ。この CIC っていうのが。で、実はそこにですね、いろんな予診情報、例えば、いくら借金があるかとかですね、何年でローン組んでるかとか、そのローンが滞ってないかとか、いろんな情報がそこに記録されてるんですね。で、クレジットカードとかがすぐに発行されたりとか、するのは、ここの情報を使って、審査をかけるっていうのを基本的には最初にやるんですね。で、なので、ここの情報を間違って、登録してしまったって、そこにこう間違った情報を送り込んだっていうことなんですけども、いや、ちょっとね、やっちゃいけないことをやっちまったなっていうのがね、あって、まあ、このPayPayカードですけども、もうちょっとね、こういうミスはどうしたらこうなっちゃったのっていうのが、で、しかも、その数が半端ないですからね。ざっくり29万人のデータがどうもおかしくなっちゃった可能性があるっていうことで、まあ元にはもう戻ってるんでしょうけど、とはいえね、こういうことが起きるっていう、そのいろんなところで、その、データを一元管理してるっていうことは、こういうことも起きうるので、なかなかね、こういうその仕組み便利なんだけど、一方でこういうことが起きると、なかなかね、大変なことになるので、まあそこら辺のこうシステムの作り方、そういったものを、いろいろ検討しないといけないんじゃないかなと思います。
以上、今週のニュース7件を紹介させていただきました。後半に続きます。かごやさんがですね、
はいはい、
なんか NEC のね、スーパーコンピューター SX オーロラ翼をクラウドで使えるっていうサービスを開始しはったみたいなんですけど、スーパーコンピューターをクラウドで使うってどういう利用ができるんですか？
スーパーコンピューターってこのところあれ、テレビなんかでよくマスクした時に、
やってますね。
つばがどれぐらい飛ぶかとか飛ばへんかとか、いろんなやってるじゃないですか。はいはい、ああいうね、もうめっちゃ計算せなあかんやつとか使いたい時に、スーパーコンピューターはめっちゃめちゃ役に立つんですよ。
なるほど。
で、ただね、普段こう、なんかいろんな業務に使うにはもう持て余してしまうから、
オーバーステップってことですね。
そう、それをね、普段から持ってるっていうのはめちゃめちゃ大変やけど、でも最近、はい、いろんな企業さんなんかもね、商品開発とか、そういう時に、結構複雑な計算をしなきゃいけないとか、はい、そういうのはやっぱあるんですよ、で、そういった時にね、ちょこっとこう使いたいっていう時に、こういうね、かぐやさんみたいな、そのスーパーコンピューターをね、クラウドで、月いくらとかで貸してくれるっていうのは、めっちゃね、そういうところにはいいと思うんですよ。その、商品開発とかやってるところとかね。もう本当にこういうのは役に立つと思うんですよ。
なるほどですね。じゃあまあそういうね、複雑な計算が必要な、業務のある方はぜひ検討いただければなと思います。まあ詳細はね、かごやさんのホームページから、トップページのサービス一覧というところに入ってもらうと、HPC サービスっていうメニューがあるんで、そちらで詳しく解説されておりますので、そちらの方をご参照ください。失礼しました。さっきですね、吉本興業がね、 メタバースやるよっていう発表のところで、
はい、はい、はい。
兵庫県養父市って呼んだんですけど、
はい。
矢部市って読むらしいです。失礼しました。矢部市の観光名所だそうです。
はい、はい。どうも、失礼いたしました。
もう失礼いたしました。はい。養父って読むでしょう、でも。
養う父と書いてね。
そうそうそうそうそう。
矢部ってこれ呼ぶんすね。
矢部って呼ぶのか。一つ勉強になりましたわ。うん、その矢部市の話じゃなくて、阿武町の話ですよ。はいはい、阿武町。
ああ、こっちの方ね。
4630万円で、
テレビで大騒ぎになってるやつ。
町中の人の分を一人に誤って送ったんですね。
う
ん、
そうそうそうそう。
返されへんやらね、カジノで使ったやら、うん、まあ問題になってますけど、
うん、
もっと間違えた方糾弾せよねって話じゃないですか。
そうなんですよ。これね。
思いません？なんか。
そう、そもそも間違えた方が悪いやろっていう、
ね。そうですよね。いや。
振り込んだミスしてんのお前らやろ。それが、なんか、訴えてやる返さへんなんてことだみたいな。いや、お前らが間違うとんねやんっていう。
ていうか、その訴えてやるよりも、まず町民に謝るのが先ですよね。
そうそうそう。町民とかも、その辺にみんなに、まず謝れごめんなさいするんちゃうのっていう。それ棚にあげといて。そ
う
そ
う、いや、なんかね、もう見ててね、あれやなぁと、ちょっとね。
ちょっとなんか
確かにそれはね、うん、入ったやつをね、まあ普通やったら、まあまあ、返す言うたら変ですけどね。
うん。
うん、まあ、それはまあ言うたら全、なんていうんですかね、性善説じゃないですか。
うん。
間違えても返してくれるやろみたいな、そんな甘っちょろい町長、うん、町長がなんか分からへんけどね。で、間違えた人はどう処分するんでしょうね、これは。
いやそこら辺はなんかね、何にも報道されへんすよね。
全くされないですよね。
なんか、ね、自分たちが被害者かのように。
そうそう。
すごい言うてるけど、いやいや、お前ら、そもそもお前らが間違ったのが、この人をも狂わして、ギャンブルに狂わしたのは、あんたらのせいでもあるんちゃうのっていうね。うん、
また、グルかもしれへん説もあるしね。
そう、なんかね、
そんな、そうそうそう、間違えへんやろって普通ね。
いや、うん、なんか言うて、そのコメンテーターがなんかの番組で言ってたんですけど、
はいはいはいはい、
その役所がね、そのお金って、うん、まあ要はね、税金でね、その住民のお金預かってるわけやから、
そう
そ
う、
その振り込むとかってやっぱりめちゃめちゃチェック入るはずなんですよ。
そ
り
ゃそうでしょ
う。うん。で、しかも今回金額が金額じゃないですか。
その
1万円、2万円間違ったとかじゃなくって、4630万って、いや、そんな普通じゃないやん、そんな振り込む額が。
そんな、わかりますわね。
うん。それを間違うたとか、あとなんかどうやら、その銀行の方も銀行の方で、
はい、
その振り込み処理してから、一応確認しますけど、なんかおかしくないっすかって振り込んでから言ってきてるらしいんですよ。それで分かったらしいんですよ。
なるほどね。
だからもう、そもそも、そこの銀行がそれ言ってこなかったら、
はいはい
は
い
は
い、
もう、今日は気づいてへんなんていう、もっと、
処理済みみたいな。
処理済みになって、例えば、来月の締めになったら、なんか金額おかしいぞっていう話になって、そこで発覚するかもしれんし。
で、ね、
銀行も銀行で、それ、いや、振り込む前に言えよっていう、
ね。なんか、俺詐欺でね、なんか、ちょっとしたね、何十万かのやつ止めるくせにね。
4000万止めへんって、ね。しかもこんな個人に振り込んでこれいいのって。
そう、絶対なんかこれ、ねうん、あれやと思いますけどね。
おかしい。
おかしいと思いますよ。
いろんなとこがおかしいんですよ、これなんかよく見てると。うん。なんかこのね、返さへんっていう男の人の方にフォーカス入ってるけど。
そうそう。そこばっかり、うん、逆にそれが怪しいですよ、なんか政治家がね、まあ、ごまかすために芸能人結婚させたりね。
離婚させたり
してね。
浮気したり。
目立たんようにこっそりこういう法案が通ったみたいな、やるみたいなような気がするんですけどね。まあいいんですけど。どっちでもいいんですけどね。僕、町民でもないし。
まあまあね、別に損したわけでもないし。
いや、でもね、本当いや、まあこれ全然 IT と関係なくて申し訳なかったです。
いやいや、でも、この、うん、今回私は本当ここのね、
これがね、
利 験してるような感じがして、なんだ気持ち悪いんですよね、ここも。
電子計算機使用詐欺罪ってね。
うん、なんかこれもかなり無理くりな感じがして、こんなん通ったら、ほんと怖いなとか思うんですよ、いろんな。
インターネットでお金を振り込んだら詐欺にやられる可能性があるってことですよね。
そう、だからそこで、操作ミスとかって、やってしまうことあるわけじゃないですか。
ね。
で、うん、それが操作ミスやったのに、それわざとやったやろって言って、知っててやったやろとか言われたときに、うん、いや、わざとじゃないっていうのは証明するのってむちゃくちゃ難しいじゃないですか、そんなの。
うん、それを
知らなかったとか、
うん。間違って振り込んだ人にも適用してほしいですね。
ほんまや、もう。
いや、もうそこはちょっとね、まあ別に僕町民じゃないか、別にね、人ごとやからいいんですけど。
あれやけど。
なんで誰も言えへんのかなって、それがなんかね、
うん、よく言えへんよね。
感じですね、うん、はい。はい、まあ、すいません、そういう予想でものを言うのやめましょう。うん、いや、もうその話が出たんだね、ついで喋ってしまいましたけど。はいはい、あと吉本興業ですよ、これね。メタバースね。
うん、
うん。うん、やぶしね。やぶし。
やぶしで。
洋節じゃないですよ。間違えたらダメですよ。で、そこでね、3D でイベントやったりとか。
うん、まあ、いろんなこと考える、
ね、ま。漫才とかやるんでしょうね。
まあ、多分、一発芸とか絶対やるよね。
やりますね。
アバターで。一発芸は。
まあ、やっぱりでもそういうコンテンツがどんどんどんどん増えていけばね、すごい盛り上がっていくっていうかね。
うん、なんか昔のさ、ゆるキャラがブームになって、いろんな地方にアホみたいにゆるキャラ出てきたじゃないですか。
はいはいはい、どの県庁所、どの県にもね、いましたね。
県どころか、どの自治体にでもおるし、市町村にもおるし、下手したらもうそれぞれの、なんか、観光地ごとにおったやろ？
いましたね。
ようわからんやつが。何やこいつみたいな
の
が。
確かにあのブームもちょっと過ぎ去りましたね。
うん。だから今回こういうのがうまくいったら、そのメタバースブームになって、で、その地域地域のいろんなメタバースができるってちょっとおもろいかなと思ったりするんだけど。
なるほどね。やぶしに行ったら吉本の漫才が見れるとか。
ね、やぶしメタバースの中でやってるみたいなね。
大阪のメタバースは、万博のね、
話
が見れるとかね。それはでも楽しいかもしれないですね。
そういうのはちょっとね、やってくると、違うその観光の仕方とかで、
はいはいはい、
そこでおもろかったから、ちょっと実際行ってみよう、どう違うんやろ、みたいなとかね。
うん、
そういうのとか、こう、いろいろ、うん、いろんな動き出てくるから、ちょっとまたそれはそれで、ブームになればおもろいんちゃうかなっていう気はするんですけど。
ね、うん、ちょうどコロナがね、始まった頃、もう旅行行かれへんから言
う
てね。
そうそうそうそう。
バーチャルバス。うん、ツアーとかいうニュースもあったじゃないですか。
はいはいはい、
ああいうなんがまたこう、このメタバースにシフトしていくんかもしれないですね。
そうそうそう。なんかそういうね、リアルとこういうバーチャルの世界と両方でいろんなことが絡まって進んでいくと面白いことにはなると思うんですけどね。かなり。
そうですね。なるほど。で、そのメタバースつながりなんですけど、後半のニュースを読んでみますね。
はいはい。
はい。MMD 研究所は18歳から69歳の男女、7255人を対象にメタバースに関する調査を行ったと。
はい。
で、その結果によると、もうメタバースに対する認知は 43.4%。だから、知らない人が 56.6% いるってことですね。知ってる人が 43.4%、はい。内容まで知ってるっていうのはもう 18.7% にまでなると。
はい。
で、その、また利用を検討してる人は 8.7% で、で、実際の経験者は 5.1% しかいない。20人に1人しか、まあ実際には経験してないってことですね。
う
ん、
そうそうそうそう。
はい。っていうようなニュースでしたが。
うん、
あ、意外と多いなと思いましたけどね。もっと少ないかなと思ったんですけど。
意外と多いっすか
?20人に1人やってるわけでしょ？
だけど、なんか、こんだけメタバースとか言われてる割にはっていう感じがあるし、はい、で、その、昔のね、その、
はいはい、
うちらがって言ってしまうけど、セカンドライフにはまりまくってた頃
はいはいはい、はい、
から比べたら、その、インフラとか、コンピューターというか、スマホでも今入れるからね。
まあ、そうですね。うん、
やろうと思えば、すぐできるような状態にはなってるわけじゃないですか。
はいはいはい、
SNS みたいな感じでもう。うん。だけど、その割には、こんなもんなんかなっていう感じがすごいしてて。
ああまあ、だから、こう、なんか、メディア先行のような感じですかね、やっぱまだまだね。そうそうそう、う
ん、だから前みたいに、なんやっけ、セカンドライフの時も、なんか企業がいっぱい入りまくり
って き
たけど、下手したら、企業のアバターの方が多くて、一般ユーザー少ないみたいな、ようわからんような状態になりかねないなっていう、ね。
まあまあ、ね、軒並みね、うん、ありましたからね。
そう、いろんな企業が参入参入って言って発表して。
1年半ぐらいでブームは去りましたけどね。
うん、はい。なんかそんな状況になりかねないのかなっていうのがあって。で、なんかその調査結果のやつとかね、見てみると、はい、もうちょっと見ると、やっぱりその男女比とかでも、うん、やっぱね、男性が7割なんですよ。
ああ、やっぱりそんなもんですね。
女性3割なんですよね。
はい。
やっぱまだまだ男性が多くて、で、しかも、やっぱり20代、30代が、やっぱりもう圧倒的に多いんですよね。そのあたりが、
うんうん。あ、若い人が多いんですね。
若い人が多くて、だからそれが、実際どういうデバイス使ったかっていうので、スマートフォンがもう6割なんですよ。
ああ、やっぱりそうでしょうね。
うん。だからもうみんな、スマホで、こうなんか、まあ言ったらゲームする感覚で、その延長線上でメタバースなんかもちょっとこう入ってみたみたいな感じなんでしょうけど。
はいはいはいはい。
だからそこら辺から考えると、やっぱりまだまだそんななんか、うん、広がりがこう出てこないし、で、やった人でもジャンルとか聞いてもやっぱりゲームとか音楽のライブやってたから見に行ったとかっていうのはやっぱ多いんですよね。
音楽ライブとか一番ね、あれかもしれないですね。
うん、そうそうそう。やっぱそこら辺でなんかイベントがないと、まだメタバースに入る理由がないというか、
はいはい、
なんかそんな感じですよね。その
入っても知らん人ばっかりやからね、最初ね。
知らん人どころか人おらへんだりするからね。
まっとこな感じね。
ゴーストタウンみたいなとこにポツンと一人おるだけみたいになるからね。
はいはいはいはい。なるほどね。
だからまだそんなコミュニティができてこう動くみたいなとこまでまだまだ行ってないのかなっていう感じが。
そうでしょうね。
まだ強いし、この辺をどう変えていくか変わっていくか、まあ企業さんたちはこう頑張って変えようとしてる。してるけど、
はい、
イベントがないことにやっぱり人が集まってこないし、でやる側からしたら主催者側からしたらユーザーがおらへんだらイベントやっても意味ないやんってなるし、
ね、そうですね。本当にそれの、うん、まあだから例えばその若い子でもね、うん、それログインすれば例えばちょっとお金がもらえるとかね、
うん
だからやっぱり何ですか、ゲームで歩いたらお金もらえる、ステップン。
はいはいはい、ステップン。うん。
ああいうの
ムーブトゥーアンみたいなやつね。
そうそうそう。うん、ああいうなんの方がちょっと怪しいですけど、なんか結構ね、やってる子多いらしいですよ、やっぱ若い子は。
うん、あれ、だからめちゃめちゃ多いし、うん、まだ今からでもどんどんみんなやろうとしてるから。
そうそう、最初10万円かかんのにね。
うん、やし、うん、もう言うほどね、稼げんようになってくるよ、だんだん、だんだん。
いやいや、まあまあ、もちろん、もちろんね。いや、それはまあ、そうなんでしょうけど。
ただ、うん、なんとかトゥーヤンとか、アンっていうやつは、はいはいはい、その何々しながら稼げるっていうのは、まあ、いろんな意見があって、うん、あれなんですけど、まあ、一時的なブームで終わっちゃうんちゃうのっていう意見もあれば、
はいはいはい、
そこからね、例えば、ステップンなんかで、ムーブトゥーアンで、最初こう、うん、はいはいはい、儲かるからってやり始めてたのが、意外とこれ、歩くの楽しいよねとか、なんか、うん、健康にもいいよねとか思い始めたら、別にそんな金額稼げなくても、はいはい、なんか面白いから続けてるっていう人たちも出てくる可能性もあるんですよ。
いや、で、うん、だから、あれが流行ったら、やっぱり、アシックスとかあの辺がね、企業がやっぱりこう、
うん、
量産したというか、宣伝もあるでしょうしね。う
ん、そう。だからそういう、うん、ちょっとその、稼ぐだけじゃなくて、それ以外にも、なんか面白いよねっていうのが、こう、出てきたりすると、
はいはいはい、
そういう要素が出てくると、それが、こう、継続されていくっ ていうことになってきて、その稼ぐのはあくまで最初の人寄せ的にやっただけであって、
うん、そうですね、
でその先にこう面白さがついてくると、あのそこに自然と人が集まるし、みんな続けるしっていうね、
アンチャラトゥアーンってね、
そうそう、
うん、ムーブトゥアーン、まあ、動いた分なんかもらえるんでしょ、
う
ん、
そうそうそう、稼げるっていう、
イートトゥアーンとか食べれば食べるほど稼げるみたいな、
そうあるんですよ、もうそんなんとか、
あるんでしょうね、
スリープトゥアーンとかね、寝てるだけで稼げる、
ほんまに
何やそれ、
詐欺詳細みたいなもんですね、
うん、何やそれみたいなのがあったりとか、
ラ
ーントゥアーンってもう学ぶと稼げるとかね、
それはそれで楽しいですね、
うん、いろんなもんがこう出てきてるんで、まあ新しいこう一つの形というか、そこでまあ稼げるところにあんまりフォーカスしすぎるとだんだんこうわけわからなくなってくるんだけど、
でもセカンドライフもね、最初稼げる言うからみんな、
そうそうそう、
ね、土地買ってね、転売してね、
クリエイティビティがお金になるみたいなこと言ってたよね、
そうそうそうそう、クリエイトトゥーアーンですよ今で言うね、
そうそうそう
なんか適当にね、あの 3D で箱をガチャガチャって積み木みたいにして、うん、はいみたいなね、売れましたからね、うん、
そうそうそうまあだからそういう最初はそういうのやったけど、だんだんこうそれ自体が面白くなって、でみんな続けるっていう風になってくればやっぱ変わってくるし、でまあ今回のこのニュースのところにその話で戻すと、
はいはい、や
っぱりメタバースも結局その今はね、その流行りとかなんとかでみんなちょっと興味持ってるから、まあ私なんかよく聞かれるんですけど、とりあえずどこ入ればいいとか言ってるんですけど、はいはいはい、い
や先週僕も言われましたからね、
うん、どこ言われても困るしみたいな、そんな感じやけど、でもその中でやってみたらだんだんこうね、その最初はなんかなんやろと思いながらもやってるうちに中でこう知り合いができたりとか、なんかそのもの作るのが面白くなったりとかして、うん、そこら辺のなんかそのメタバースに入ることがというよりも、そこの中で何かができることが楽しくなってくると、やっぱりこう継続していくし、その最初はねイベントがあるから入ってみたとか、なんかそういうなんかもしれないけど、ゲームの延長で入ってみたかもしれないけど、その中でやっぱりこうなんか違う面白さとか、なんかそこで楽しさみたいなのが分かってくると、そことは関係なくやっぱりずっとこうね、ログインして遊んでるっていうね、うん、なんかその中でいろんなことやってるっていう風になってきて、でまあそのうちね、その中で一つのこう、うん、社会みたいなものが出来上がってくるだろうし、
はいはいは
い、いろんなコミュニティが動き出すし、まあそこら辺がこういろんなこうメタバース、まあ今日のね、吉本の話じゃないですけども、それぞれの地域にいろんなメタバースが出来上がってきて、うん、うん、それぞれのところでいろんな活動をしてたりとか、
はいはいはい、
なんかそんなことになってくるかもしれないし、それか、もう、意外と言葉だけ広がって、なんか、前の時って言ってもたけど、セカンドライブみたいに、なんかね、気づいたら、なんかゴーストタウンばっかりになってて、
はいはいはい、
誰もおらへんぞ、みたいなところになっていくかもしれんしっていう。
そうですね。
うん、まあ、ただね、その、以前とは違って、やっぱそのスマホみたいなものがあるから、すぐにこうね、アクセスできるし、いろんなその使い方っていうのはみんなが、ものすごい、学習し始めてるんで、うん、ひょっとしたら今回はこうちょっといい形で定着してくるのかどうか、うん、ちょっとそうなってくれた方が面白いなというふうに思ってます。
アダさん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
うん、なんかね、今日は珍しく NFT の話が出てこなかったですね。メタバースも多かったですけど、
まあ、メタバースとかね、うん、NFT とか、まあみんなもうなんか区別ついてないみたいですよ。
あ、そうですね。ムーブトゥーアーンね。もうあれは、あれも NFT 言うたら NFT やからね。
そう、NFT 絡んでますからね。
NFT の靴を買うっていうかね。
うん、そうなんですよ。なんかああいうのは NFT ゲームとか言われてるやつやからね。
確かに確かに。だからまあまあ、絡んじゃう。で、まあ、うん。で、ところでその、なんか NFT とかメタバースとかの LINE オープンチャットを作ったらしいじゃないですか。
ああ、そうなんですよ。ね。もう聞きましたか、さすがに。
なんだ私、耳早いんで。
ああ、そうですね。手も早いし。違う。
なんかもう、早くも200人以上の登録が
集まってると。ああ、ありがたいことに。うん。NFT メタバース Web3 とかね、そういう情報を、こう、私が、パラパラ気づいたこととか、いろいろこうね、うん、そこで配信してるんで。
だから、ね、まあ、これ登録してたら、こう、そういう、その辺の、まあ、うん、前言ったこの番組というか、このね、
うん、
ポッドキャストっていうラジオの文章版、はい、だこっからネタをこう、拾ってくるわけですね。
こっからって自分でやってるから自分のやつを拾ってくるだけやけど。
日々、足立さんが、まあ、アンテナを張った、これおもろいっていうのをパッパッパッとやって、キュレーション、うん、キュレーションしてるって感じですかね。
あ、かっこいい言い方しますね。キュレーションって。
それ10年ぐらい前の言葉ですよ、多分それ。
まあね。
これって僕もなんか登録していいんですか？
あ、どなたでも、そういう NFT とかメタバースとか、何やっけ、そこら辺の、ブロックチェーンとかね。
はいはいはい。
そういうのに関心ある方は、ぜひ登録しといていただければ。私が、もう、毎日ね、もうほんと毎日リサーチばっかりしてるんで。
はいはいはいはい。
その辺でこう、特に、これちょっと面白そうやなとか、これちょっと気になるニュースやなとかいうのはそこに投稿したりしてますし、うん、で、ほぼ、平日はいつもプレスリリースとか全部チェックしてるんで、で、それの、記事というか、そんなんの投稿とかもしてますんで、
はい、
まあ、これ見といてもらえれば、いろんな情報は、私の方でフィルタリングして、出してるんで、うん、情報集めとか楽になるかなっていうのもありますし。
いいですね。なんか、まあ、うん、今、その、LINE のオープンチャットのね、
はい、
説明を読んでますが、
はい。
あれですね。すごいこと書いてますね。
あれですよ。
NFT やメタバース、Web3、DAO などの関する最新情報を解説していただき、初心者から上級者までが学べる場所にしたいと考えてますと。
あ、ね、そうなんですよ。なんか、すごい、すごいプレッシャーかけられてるんで、頑張って情報配信してます。なんか。
ぜひとも皆様、ね、興味のある方。ね、まあ、こういうの本当にね、出先でパッと見れるしね、いいですよね。うん、
そうですね。だからまあ、入ってる人たちは本当情報を集めるのがすごい楽やし、その、はい、やっぱね、毎日他のことやりながらこれやるって大変やからね、ニュースをかけるの今、
ね。
特にもう NFT とかメタバースとかもうむちゃくちゃ情報が降ってくるんで、うん、そこはね、やっぱりまあ、私はもう仕事なんで毎日日にち追っかけ回しますけど、
はいはいはいはい、
いやーもうどんどん増えてくる。ジャンル広がってるし。
確かに。まだこの番組ね、うん、よく聞いていただいてる方にはもうぴったりのね、
はい。
これで無料ですもんね。僕もただで登録しましたし。
はい。自由に、出入りも自由なので、別に出るとき金で置いてけや、みたいなこと言わへんので、どんな悪どい商売や。
ね、僕も無理やり入れられましたけど、はい。見るように
いたします。言ってええわ。ひど。はい。じゃあ、またね、この番組の、公式 Facebook ページとか、
うん、
YouTube とかのコメント欄とかにまた書いておきますんで、
うん、はい。
気になる方はそちらから登録していただければなと思います。
ね、ぜひ興味のある方は、ご登録ください。足立さんにもメッセージを送れますかね。
あとね、質問とかも、オープンチャットのノートのところにね、書いてもらったら私が答えたりするようにします。おいおい、あ、それとね、
はい、
面白いんです。今度また6月の21日に NFT の勉強会とかもやるんですけど。
あ、やるようになりましたね。はい。
うん。で、まあそういうね、セミナーとか、今その勉強会とか、あちこちでやらせていただいててね、ありがたいことに最近ね、この番組のリスナーの方もね、参加していただいてたりするんですよ。
あ、そうなんですね。
うん。いや、足立さんのポッドキャスト聞いてますとか言ってくれる人とかいて。
おー、うん、影響力。
山崎さんの名前は全く出てこないんで、ついでに言っとくと。
僕がし、あの、仕込んだ資格ですわ、それは。
いやー、そうなんや。
資格、資格。
資格、しんな、言えてへんがな。
あ、そうやったんですね。いやいや、でもね、うん、本当にね。
そう、そういう人たちもね、こう、あの、ありがたいですね。本当そんなんから。
いつも聞いてます、みたいなね。
うん、そうそうそう。で、なんかこの前とかも、いやいやもうそんないつも聞かせてもらってて、そんな足立さんに質問するなんてなんか恐れ多いみたいなこと言われて、ちょっとこっちがびっくりしてしまったんですけど、ね、ああいやいやって。
ま、大そうなみたいなね。
うん。なんかそんな感じにな
る。ガンガン質問してあげてください、その方、はい。大丈夫です、あの。
なんかそんな感じになるんかね、こうずっとなんかこう聞いてると。
ああ、僕が先生、先生って持ち上げてるからね、いつも。
そうなんなんかそんな聞いたことないけど。
いや、はい、まあ、まあ、なんか、長なりまして、エンディング長いと、嫌われる。はい。あとはなんかないです。大丈夫ですか
大丈夫です。はい。はい、ぜひ、あの、オープンチャットの方、よろしくお願いします。
はい。じゃあ、今週もありがとうございました、皆さん。
はい。ありがとうございます。
はい。というわけで、皆様、今週も最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。来週もまたぜひ、聞いてください。それでは、良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。